皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストはですね、元衆議院議員の北上敬郎先生なんですけれども、ちょっと今始発で車混んでるみたいで、ちょっと遅れられるんで、ちょっと独り言ということで、お話しさせていただきます。いつもですねこの年末は、京都大学の経済学部の大学院で、2日間にわたって約8時間のこう留学生対象の講義を行うんですけれども、今年はですね、ドイツ、イギリス、ベルギー、ブラジル、中国人12、3人なんですけれども、非常にレベルが高くてですね、最初の1日目はですね、僕は専門がもともと安全保障で、北東アジアのグランドデザインというテーマで、北朝鮮問題を含めて、この地域をどのように、協調的な安全保障という経済協力を通じた安全保障の構築ということで、プレゼンを行いまして、で2日目はですね、それぞれの、留学生にですね、自分で、テーマを決めて、次の日に、発表してくれと言ったらですね、驚くことにそれは留学生非常に優秀で、おそらく徹夜状態だと思うんですけれども、パワーポイントでかなりレベルの高い講義をですね、してくれまして、それに対して、コメントを加えて、4時間ぐらいですかね、じっくり勉強したんですけれども、日本の大学のレベルと、ヨーロッパなり、中国の大学院生のレベルがえらい違うなと思ったのは、単なるこう学問的なレベルじゃなくて、その夜を徹して、次の日までにやってきてくださいと言ったら、もう全員がパワーポイントでほぼ完璧なことをやってくれたんで、そこをやっぱりね、こうなんていうんですかね、自分の頭で考えたり、この地域どのように東アジアとヨーロッパはどのように、構想しようということがなかなか違うということが分かったんですけども、北上先生今いらっしゃいましたんで、すいません、どうも
質問をいたしました。
いやいや、もうこの始発のね、忙しい時なんで、本当にありがとうございます。半年ぶりですかね。
そう
ですかね。ですね、はい、先生いろんなお聞きしたいことあるんですけれども、今ちょっと京都大学で勉強の法学部ですね、この週末京都大学大学で留学生来てもらって、講義やらせてもらったんですけれども、大学の講義っていうのは一方的に先生方の話すよりか、僕本当にこの週末の講義で習ったのは、僕が最初のプレゼンやると、それに対して十何人のそれぞれの大学、国から来た大学院生がコメントしてくれて、でそれプラスアルファ、東アジアの経済圏と EU 経済圏がどうなっててどうなるかということを言ってくれるんですね。で答えは全くないんですね、どのように北朝鮮問題解決しようって答えがない、その時さまざまな角度からダイバーシーっていうんですかね、意見聞いたら、すごく勉強になるんですね。これが重要だと思ったんですかね、
そうですね、私も留学、アメリカの大学でしてましたけど、全然、今だいぶ日本の大学も変わってるとは思いますけどね、でも基本的に僕は大学の時は基本的に一方的に講義を聞くということで、先生もね、中におもろい先生もやりましたけど、もう一種型通りやっているようなね、そんな感じで、先生もあんまり教育熱心じゃないというか、
そうですね、
いうこともあって、
世の中がすごく、すごい変化で、ブロックチェーンとか AI もそうですけれども、ものすごい変化で変わりつつありますね。そういう変わりつつあるときに、実際誰も答えがわからないときに、おそらく教員よりか若い学生さんの方が、そういうデジタルの時代ですから頭がいいと思うんですね、だからそういうときにこう両者ダイアログ対話形式の講義の方がいいと思うんですけどね。
そうです。特にそういう、なんていうか発想の世界はそうでしょうね。
そうですね。
私心配してるのはね、その大学の講義のあり方も、もちろんそうですけど、こういうのもね、どこまでその客観的に評価できるかですけど、よく大学のランキングみたいな話でもね、 本当お粗末ですね。
お粗末ですね。あんなあれね、
日本の大学の例えば今の AI とか、うんうん、まあ、あの直接関係するか分かりませんけど、コンピューターサイエンスでもね、うんうん、アジアの大学は世界の1番から10番、うん、確か 6校ぐらい入ってるんですよ、ね、はい、日本なんか東大が一番上でね、100、うん、もう100位にも入ってないんじゃないかな、うんうん、うん、そのぐらいもう、
そう、あのね、僕そのランキングというよりかね、はい、そのそもそもアメリカがそのランキングねやるとき、もう要するになんていうかな、民間ベースのこういうなんか、なんていうかね、統計とか出しながらやるんだけど、はい、僕はそのランキングで日本の大学が悪かったもね、はい、別にいいと思ってる方なんですね、うん、あのそもそも論文何本書いたとかね、そういうことよりか、大体現場にいたらその空気で分かるんですね、はい、やっぱり日本の学生と接して、まあ、アサイメントやってくださいって言っても1週間で1冊本読んでるの、ほとんどゼミ生もね、はい、読んでこないし、その点今回の留学生なんて、その土曜日の夜に出して次の日朝ですからね、うん、それも完璧なパワーポイントで、これに対するコメントということでね、やってきて、みんなまで発表して、で意見交換もできると、そこはもうランキングでなくてね、もうそうしたらいっぺんで分かるんですね。
はいはい、あの
そうそう、
そうで、あの、はい、まあ、なんなんですかね、やっぱり、もうそれ、いろんな、もちろん差は、あの ここにあるんでしょうけど、はい、そのやっぱりアメリカの大学生とか大学院生はね、高い金払ってるんだから。要するにかなり一生懸命そのサボったりしないですよね。
そうですね、
あのもうできるだけそのお金を払った分ね、
うん、
自分のその、まあ、アメリカ的な価値観で言えばの市場価値をね、うん、上げるためにものすごい頑張るっていう、う
ん、そうですね、まあ、たまたま今回ヨーロッパが多かったんですけれども、ヨーロッパの、まあ、学生って、まあ、ドイツとかベルギーでそれだけでね、はい、判断できないですけれども、のなんかね、その例えば2日間東アジアの基礎論勉強したら、うん、みんなで賢くなりましょうっていう、このなんていうかな、そういう空気があるんですね。まあそういうことを、まあ、東アジアのことを知りたいし、はい、まあ、何千日韓関係がこんな悪いとかですね、うん、米中 あの貿易戦争に始まって、あの、まあ、イノベーションなりね、ガーファーとバースですか、バイドゥとか、ね、あのアリババとかね、そういうそのテクノロジーにおけるイノベーションにおける戦いの中にどうなってくるとかね、はい、そういう議論ができるんですね、
はいはい、
なんか日本にいたらあんまりできないんで、そういう
みんな大体発言しませんもんね、うん、
しませんね、そもそもね、うん、
だから、まあ、考え持ってる人もいるんですけど、うんうんうん、でもまあ、あんまりそうやってこう自分で考えたりする、
そうですね、
うん、習慣がないんですかね。
だから今まではそれで
答えが決まってて、ね、
日本人はこう沈黙がね金みたいな、うん、まあ、表現してきたんですけども、だから世界の中の日本を考えた場合に、うん、日本の、うん、例えばあの給料がね 2,30 年あんまり増えてないとかね、今日本の就職の求人倍率はめちゃくちゃいけると、これはおかしな話ね、給料が上がってないのに求人倍率がいいっていうことはやっぱりおかしいんですよ、なんか。
そうですね。
やっぱりみんな普通やっぱ働いたら給料欲しいのに、それもこう言わなくなってる。うん、で、みんなが よくね、熱いネットに買えるは入れないけど、徐々にね、ぬくめていったら買えるを殺すことができると。
う
ん、だそういうぬるまる上がってきて、
ね、
あの国の借金もすごいし、ケンジアンスタイルのあれね、有効事業やっただけなら不景気にやるはずなのに、ずっとやり続けてるっていうのはね、怖いと思うんですかね。
おっしゃる通りで、うん、本当私はそういう危機感が大変ありますね。あの、はい、大学給料で言っても日本の大学確かね、東大が、うん、1000万ぐらいかな、うん、平均給料がね、
うん、
ちょっと忘れましたけど、まあ、アメリカの、まあ、そこそこ匹敵するような大学で3倍ぐらいですね。
そうですね。
シンガポール、香港が2倍、
うん、そうですね、
シンガポールはもう 2.5 倍ぐらい、うん、だからもう給料自体
が違います、ね、
非常に落ちてるんですよね、
うん、
だからもう本当に、まあ、それまた政府がね、うん、最低賃金を、うん、どんどん引き上げようとしてると、
うん、
つまりもう民間企業任せじゃなくてね、政府が給料まで指図しようとしてるわけですよ、
うんうんうん、
もうそれ今度1000円です、全国平均、うん、京都なんか909円なんですよ、今だからどんどんこれをね引き上げると。
そうですね、大企業だったら分かるんですからね多くの人は中小企業で、だから税金払えない人も多いと思うんですね、
はい、
でその人のそういうそこで働いてる人の最低賃金上げると僕は意味は分からなくて、うん、大企業だと分かりますよ、
うん、
内部留保金いっぱいあればね。
その通りですね。
でね、それをなんか
中小企業はもう大変ですよ、
大変でしょ。だから、そんなんね、倒産するかどうかで言ったら最低限、うん、家族があるんでって言ったら給与のこと言ってられない人も、
そうそうそう
それをなんか政府が決めようとすること自体が おかしいと思います。ま
あ、この裏にある考えはね、もう経済学のなんか理屈だけを取り出してね、
うんうん、
で中小企業はその最低賃金引き上げに耐えられなければ、うんうん、倒産してええと、
うん、
で こういうことを言ってる人いるんです。あのデビッド・アトキンソンさんとかね、うん、でこの人たち意外に政府にかなり影響力があってね、うん、今観光庁の特別顧問かなんかやってるぐらいで、はい、菅官房長官とも仲いい、
うん、
でそれで耐えられない中小企業は潰れる、
はい、
まあ、そこの労働者は大企業に行けばええやんと、
うん、
そしたら生産性の高い大企業に労働力が集まって、うん、日本経済全体の生産性が上がる、こういうふうに
ありえない
って、ありえない、あの、うん、まあ、要するにあの、うん、頭でっかちの理屈を言ってるわけです、うんうん、
まあ、大企業の場合も、まあ、正規の職員社員よりか今非正規がすごく多いですね、はい、そういう形であのテンポラリーに取る人は言うんだけど、もう一つはね、まあ、あの、まあ、AI のおかげでですね、10年後には、まあ、シングラリティが来たりしながらね、はい、得意点が来た時に、まあ、多くの仕事がなくなると、うん、ね、新しい仕事が生まれると思うけれども、しかしその新しい仕事を取る人というのはある程度学力があってね、 その分野でなければますますね、こうなんだ、排除されるみたいな人多いと思うんですね。
そうですね。
でそこに移民が入ってきたら、ますます今まであんまり勉強しなかったら仕事本当になくなると思うんですね。
その通りですね、
うん、
だからこれで外国人労働者もね34万人入れると、う
ん、まあ、先生反対されてますけどね。
私は反対なんですね。やっぱりね、だからこれはね、あの急がば回れで、
うん、
やっぱ日本の国民をちゃんと増やさないといけないと、
う
ん、
そうですね、
まあ、増やすというか語弊ありますけど、う
ん、まだ人口減ってるって今日の新聞載ってましたね。
いや本当にね、これね深刻なんですよ、
う
ん、
深刻ですね。
それでそうするとね、能力のある人の確率も競争も減っていくわけですよ、うん、日本人の中ではね、うん、で外国人は安い労働力で入ると、うん、そしたらおっしゃる通り、もうあの矛盾した政策なんですね、うん、一方で最低賃金引き上げ、
うん、
中小企業も、
うん、
でもう一方ではあのどんどん移民を入れようとしていると、うん、だからあの本当にね、あのおっしゃる通り、まあこのぬるま湯、しかもねみんなぬるま湯で、
うん、
そういう世界を知らないと危機感がないんですよ、
うん、そうなんですわ、ええ、日本にいたらわからないけれども、いっぺんね本当に外国も本当にこの週末ね彼らとやり合いながら、それだけでね、別に英語力の差っていうことよりか根本的にちゃんとやってくる姿見たら、もうこう勉強に対するとか別に単位取るっていうことよりか、なんかどうしましょうっていうのが明確にねやっぱあるんですけど、日本はいまだにこうなんていうか教科書通りなんかやって、こんなもん教科書通り経済学経営学やってるようではね、モダンマネタリーセオリーとか言いますけどね、あんな、あんなね、
いい加減なもんですわ。
いい加減なもんですね。
あので、要するにもう大学入ってもうこれで一段落やと、あとはまあ適当にね単位取って卒業したら次は就職やということなんで、まあ、あの言ってみればね、企業がこう評価する基準がね、普通アメリカン大学だったらやっぱり成績を見ますね、
うん、日本見ないですかね。
日本見ないんですよ。成績も大学によってまちまちやしね、兄弟なんかも扇風機回してね、答案用紙で一番遠く飛んだとこから、A 点つけるとかね、
まあ、そうですね、
そんな人もいましたね、教授で、
まあ、だからノーベル賞取る人多いんで、まあ、東大と違う、ね、兄弟は、
ってますけどね、
まあ、それはそれでいいと思うんですが、それはもう昔の時代で、ね、今は違うと思うんですけども。ということでですね、先生ちょっと遅れていらっしゃったんですけど、はい、いや申し訳ございません、まあ、来週も今日は、まあ、もう年末ですんで、はい、もう一本取らせていただきますんで、
はい、
はい、よろしくお願いします。本日のゲストは、元衆議院議員の北上敬郎先生でした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。